休憩前に引き続き会議を開きます。日程第1、一般質問を続けます。次に4番高桑佳子議員。
議長、
4番高桑佳子議員。
はい、4番。それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。先ほどの加藤議員の、質問、一般質問では高齢者の福祉サービスについての関係ですけれども、私もほぼ同じような内容のところもありますので、半分くらいすでにご答弁いただいているかとは思いますが、重複するようなことは避けたいと思います。では私は、先ほど町長が、ご答弁の中で地域全体の見守り、助け合いがこれからの高齢者福祉の中で重要になってくるというお話をされましたが、それと地域包括ケアシステムの観点から質問をさせていただきたいと思います。当庁でも急速に進む少子高齢化、この度町のホームページにアップされました出雲崎町国民健康保険データヘルス計画、これは町民の健康寿命を延ばそうという基本理念に基づく計画を策定しているものですが、これは当庁の現状と課題という部分では、高齢化率が 37.2% で県内第3位、あるいは、64歳以下の国保の被保険者の数の急激な減少、65歳以上の被保険者数の急激な増加というものが挙がっておりました。現在60歳代のいわゆる団塊の世代、この方々が75歳を迎え後期高齢者になる、これが2025年でございます。ここを一つのターニングポイントとして捉え、それまでに高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、地域の包括的な支援サービスを提供体制である地域包括ケアシステムを各自治体で構築することとされています。この地域包括ケアシステムの構成要素としては、住まい、医療、介護、予防、そして生活支援、この5つが切れ目なく一体的に提供される仕組み作りが必要であると言われています。地域包括支援センターや社会福祉協議会、あと介護サービス機関、行政等の連携が今当庁ではどのように進んでいるかお伺いいたします。
町長。
高岡議員さんのご質問にお答えされておりますが、地域包括ケアの推進ということでございますが、実態はですね、高齢化は進んでいるわけでございますが、2025年ですね、これがピークとなるというふうに考えていますが、すでに当庁におきましてもですね、2010年からですね、この高齢化率、65歳以上の人の数は減っているというのが現実ですね。今ご質問のですね、本庁の地域包括システムの構築にあたってと、いうことにつきましては、ご意見のようにですね、一人暮らしの世帯や高齢者世帯がですね、増加する中にありまして、無理にですね、在宅での看取りを推進するのではなく、要介護者とその家族の希望がですね、叶えられながら平穏な療養生活が送られるよう、本庁のですね、医療介護等の地域資源と地域資源の地域資源をですね、連携した中で進めていくということが重要ではないかというふうに考えております。医療ニーズと介護ニーズを合わせ持つですね、高齢者を地域支えていくためには、帰宅等においては提供されます訪問診療等の医療、いわゆる在宅医療の提供が不可欠の要素となっているところでございます。このためですね、昨年11月には医師会、歯科医師会、薬剤師会、機械館病院、リハビリ関係等職員を構成いたしまして、出雲崎町在宅医療推進協議会を設置いたしました。現在この協議会ではですね、 医療介護職員と多種類の連携、退院支援などを具体的に進めておりますが、今後この教育会が中心となりまして本庁ですね、在宅医療を推進をしてまいりたいというふうに考えております。また生活支援介護予防の基盤整備に向けた取り組みではございますが、介護保険法に基づきまして新しいですね、総合事業平成29年度から生活支援体制整備事業を平成30年度からですね、実施するということといたしております。新しい総合事業では要支援者に対する訪問介護通所介護を市町村事業にですね移行し、より利用者のニーズに応じたサービスを提供してまいります。すべての高齢者を対象とした介護予防の充実を図ることとしております。また生活支援体制整備事業では平成30年度までは生活支援コーディネーター地域支え推進を配備をしております。地域支え合い推進は、地域に不足するサービスの担い手の養成とかですね、元気な高齢者が活躍する場所の確保、あるいはサービスを必要としている人とサービスを提供する人とのマッチングなどですね、多様な取り組みのコーディネートを役を担っていただきます。また社会福祉法人 NPO、また老人クラブ、ボランティア団体等が連携した取り組みをする協議体も設置することといたしております。また介護サービスにつきましては町内のサービス提供事業者並びに中立県域の事業所とも連携強化を図りながら適切なサービスが提供できる体制を整えてまいります。これらのサービスが一体となって提供されていくためにですね、地域包括センターや介護支援専門員等を中心に相談機能を強化しながら、多職種がですね、顔の見える環境の中で必要なサービスをですね、あるいはまた仕組みを構築してまいる所存でございますので、ご理解いただきたいと思います。
4番、高桑よし子議員。
議長、4番。
4番、高桑よし子議員。
はい。今ほど、その住まい、医療、介護予防、生活支援、この5つについての連携についてはすでに始めているということでお話をお伺いしましたが、その中にありました 多業種間会議、あるいはお一人の介護サービスが必要な方に対するケア会議というようなものはすでにもう始まっているんでしょうか。今ちょっと聞き漏らしたら申し訳ございません。多業種間会議をこれからっていうようなお話だったように思ったんですけれども、そこのところはいかがでしょうか。
町長。
これは専門的また分野に入りますのでね、私がですね、総括的に説明するのを担当課長によく説明させますので、お聞きいただきたいと思います。
はい、保健福祉課長。
はい、保健福祉課長。はい。事務的なことになりますので私の方からお答えさせていただきます。今ほどの多職種の連携会議のことかと思いますが、それにつきましては昨年11月に設置いたしました出雲崎在宅医療推進会議の中におきまして部会を設けまして、いわゆる医師看護師等の医療職とケアマネ、あと介護サービス提供者等の介護職、その他薬剤師等の職種の多職種の方を集めた研修会、または出雲崎でサービス提供されている方の顔の見える関係づくりの会議をすでに何回かは開催しておりますし、これにつきましては今後とも継続して開催していくこととしております。また地域ケア会議についてですが、これは以前から開催をしておりまして、現在もその会議は開催しておりますし、今後さらに専門的な形でその会議を充実していきたいというふうに考えております。以上でございます。
4番、高桑よし子議員。
4番、
高桑よし子議員。
はい、4番。私の方でもこういう、ケア会議はじめ、多職種間の会議ですか、されているように思っていましたので、やはりそういう専門的な知識を持った方々が共通理解をするということは非常に大事だと思います。これからも強化していっていただきたいものですが、この、包括ケアシステム を推進していくにあたっては、まず一番重要とされているのが介護ニーズと医療ニーズをこうどう連携していくかということではないかと思うんですけれども、当庁においてはとりあえずは開業されている委員が2件、それから歯科開業をされているところが1件、それから薬局もございます。ただ夜間や休日診療となるとなかなか見ていただくのが難しいというふうに聞いています。安心できる医療体制を考えたとき、当庁では条件が整っていないように感じていますが、それを補うような何か対策は考えておられますでしょうか。伺います。はい、あ、2番目に移ります。
町長、
今具体的ないろいろお話が出ていますが、私もですね、ちょっと痛切に感じるということは、いわゆる歳出、いわゆる医療機関がですね、土曜日曜歳出等の、患者等を緊急的に見ていただきたいというときにですね、非常にかってのような体制とは変わってまいりました。これはどこの地域においてもですね、地域に存在されるお医者さんはみんなそういう体制を取っておられるわけですので、そこにおけるですね、補完的に日誌ないですね、いろんなところでは休日、そういう休暇に対する対応をですねしておられるということで、緊急時にですね、いろいろなことが発生したときにはそういう休診日における診療体制が公的に整えておられるわけでございますので、その辺を大いに一つ活用していただくということになろうかというふうに思っています。かつてはですね、土曜日曜でも夜でもですね、往診なり、出ていただいたんですが、今はちょっとどこを聞いても同じ体制なようですね。本当ちょっと困っておるんですよね。どうもお医者さんも人間でありますので、私は事情もやぼいかなと思っています。そういう点につきましてはもう少しね、今高橋さんおっしゃるようにやっぱりそういうその医療機関がお休みの時に事故が起きた時どうするか、これをしっかりとね、もう少し町民の皆さんにも単に新聞あるいはそういうところで報道していますが、そうでなく、まっすぐもね、町民の皆さんにご理解いただくように、そういう時にはこうしてくださいというようなね、お知らせをしていかなければならないかというふうに考えています。
4番高川芳子議員。
はい、4番お医者様がいらっしゃらないわけですから、そこの部分では致し方ない部分もあるんですが、しょうがないと言って諦めていると、決してやっぱり体制としては良くならないと思います。町のホームページでも、軽度な救急であればその長岡の幸いプラザを、案内しておりますし、重篤なものであれば、救急車の搬送となるんでしょうけれども、総合病院いかんせん遠いと私はやはり思うんですね。やっぱり近くに、そういう医療機関が、ないということが、やはりこの出雲崎町はその医療体制が、なかなかこう整うのが難しいということですので、以前宮下議員が一般質問の中で、されておりますけれども、かつてはアマゼに内藤先生が開業されておりました。あそこのは今いらっしゃらないわけですけれども、内藤委員はそのもちろん設備のある程度整った環境としてはいい建物ですし、そこで宮下議員の一般質問の時はやはりご意向が沿わないということで、難しいと聞いておりますが、こういうことはまた、状況も変わればたまには話が変わることもございますが、継続的に交渉するとか、あるいはそこに、開業していただけるお医者様を、公募するとか、そういうようなことはお考えになっていらっしゃいませんか。お伺いいたします。
町長。
高岡先生のおっしゃるとおりでございましてね、私たちこの出雲崎におきましても、最もやっぱり大事なのはその医療体制ね。例えばお医者さんの今お三方から歯医者さんのお三方から頑張っていただいているんですがね、やっぱり私はやっぱり今まであった委員内藤さんがおられなくなったということで、 海岸地区、特に高齢者の皆さんはね、もう大変困惑をされているということは事実をはしっかりと心得ています。まあ、やっぱり最近はですね、大病院等々の、まあ、医師確保が非常にですね、でも難しくなっているというところでございますが、まあ、私はやっぱり諦めずですね、やっぱり町としてもそういうそのいろんな機関を通しながらできたらですね、この町にも、まあ、医療委員等をね、まあ、今内藤さんのところはまあ空いているわけですが、まあ、何かそういうそのですね、施設を活用していただいて、なんとかまあ開業していただければ、私はやっぱり幸いだと思うんですよ。だからもうダメなんだと、お医者さんなんかいねえんだとね、こんな町にはおいでにならないんだというような諦めじゃなくてね、おっしゃるようにやっぱり前向きにですね、努力するということは大事だと思うんですよ。まあ、機会を得ながらですね、またそういう一つの、できるだけですね、そういうものを確保できる可能性も信じながら頑張っていきたいというふうに思っています。
4番、高子よしこ議員。
はい、4番。このことにつきましては、昨年度の中学生との意見交換会でも、中学生の生徒さんからそういうご意見が上がっておりました。ぜひ継続して、なんとか将来この町で開業してくださるお医者様が来られるように、とてもいい町ですから、暮らしやすい出雲崎の良さっていうものもありますので、もしかしたら出雲崎で暮らしたいという方がいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ、継続して交渉をお願いしたいと思います。続きまして、3番目の認知症の高齢者が増加することに対しての諸問題について質問させていただきたいと思っていたんですが、ここでは加藤議員が先ほど一般質問されておりますので、こちらから私の方からちょっと1点だけお願いしたいと思います。この認知症対策につきましては、先ほどいろいろな事業の中での、認知症予防教室であるとか、そういうことの開催等についてもご説明があったんですが、さまざまな自治体を見ておりますと、例えば海の向こうの佐渡市でありますとか、そういうところでも新しい取り組みをしているところがあります。もちろん認知症予防教室であるとか、ほのぼのカフェのような形で、認知症カフェを設立しているところももちろんあるんですけれども、認知症として構えずに、他の事業と一緒にそれを行っていく。例えばですね、これから始めようとしている放課後子ども教室のようなものをイメージしているんですけれども、放課後子ども教室で、高齢者の方の、脳トレーニングと子どもたちの宿題を一緒にやるとかですね、そういう介護福祉の分野だけに限らず、いろんな事業と合わせて、その認知症のそういう事業を考えていく、まあ、そういう意識を持っていると、単独ではないにしろ実施費用も少なくて済むと思うんですね。まあ、そういうような方向も一つ考えられると思うんですが、そういうことに関しては町長いかがお考えでしょうか。
町長、
まあ、先ほど加藤議員からのご質問が出まして、今認知症ということはですね、まあ、かつて私もその一回申し上げるんですが、まあ、かつてはがんとですね宣告されますよね、死の宣告ということで深刻に受け止めないんですが、今はがんと宣告されてもですね、医療が進歩していますので、大方ですね、まあ、治る可能性が十分ある。まあ、認知症はですね、認知症と診断されると本当に絶望の措置に追いやられるというのが今の現状だと思うんです。さて、その認知症のですね対応については後援会ないですね、あるいはまた医療機関との連携を取ってやっているんですが、やっぱりそういう発症する前の、今高子さんがおっしゃるね、それを抑えるためのまあいわゆる仕事が一番大事だと思うんですよ。だから、まあ、認知症というのはとかくですね、一人で閉じこもったり、あるいは話し相手がなかったり、あるいはですね、いろんな悩みを抱え込んでしまうと、いわゆるそういう障害が起きるという可能性がございます。それを未然に防ぐためには、今おっしゃった子ども教室等々で子どもとの触れ合いとかね、大事なことだと思うんですよね。 だから私はやっぱり今日おいでいただいた皆さんからもね、婦人会なり水族団体の皆さんからもできるだけまた子どもさんなりそういう一つのねお年寄りの皆さんとの交流的な機会を持っていただいているんですが、私はやっぱりそうですね、認知症に対する対応をいかせんとするかというよりも事前のね認知症をいかに防ぐかということに対するやっぱりもう少し家を育てなきゃなんじゃないかと思っています。今お寺のそういうようなことについて私はやっぱり大切なですねことではないかなと思っていますので、まあ今日おいでの皆さんもございますし、いろいろねご協力いただいて、まあ認知症にならないような事前の対応が一番私は寛容ではないかと思ってますので、また十分検討してもらいたいと思います。4番高桑よしこ議員。
はい、4番、他の町長のおっしゃる通り、予防ももちろんとても大事です。町としても総大きい町ではないわけですから、他の既存事業やこれから予定されている事業にその認知症対策を、の観点を付加することで、もっと広くその認知症に対する理解が深まっていくのではないかと考えます。予算労力をかけない方法を考えていっていただきたいと思います。それでは4番目の質問に移らせていただきます。この高齢者福祉について考えるとき、あるいは包括ケアシステムについて考えるとき、団塊の世代という言葉がしょっちゅう出てまいります。高齢者が増える話ばかりが先行しているかもしれませんが、私は実はこの団塊の世代の方々がこれからの地域社会の在り方を担っていってくれる、変えていってくれるかもしれない、そういう期待を持っています。団塊の世代の方々といいますと、今60代を超えられた方になりますけれども、大変パワフルで元気な方が多くいらっしゃいますし、企業を定年されて、趣味を楽しんだり農業に従事したりと、それぞれライフスタイルを持ってどんどん地域に入って活躍されています。当庁には有償ボランティア団体サプライという NPO 法人がございます。ここでは高齢者の支援を行うと同時に、提供会員が地域社会でできること、つまり社会参加を積極的に行って、充実感、達成感、そして仲間を意識を持って活動をしていらっしゃいます。公平で活力のある素晴らしい団体だと思っています。ここでも実に多くの団塊の世代の方が提供会員として活躍をされています。先だって行きました県の研修では、これからの地方創生には行政、それから住民、そして企業や地域団塊、この三角形のトライアングルをうまく機能させていくことに加えて、真ん中に NPO や若者の団体、あるいは地域のコミュニティなど柔らかい弾力のある組織と連携していくことが重要だというお話がありました。地域包括ケアシステムも同じだと思うんです。やはりシステムを構築していくことも大事ですが、最も大切なのはその住民の自発的な活動を喚起したり支援したりしていく、住民の皆さんが自分たちの地域を自分たちで、高齢者福祉を実践していくんだという、そういう思いが大事だと先ほど町長もおっしゃいましたけれども、それは全くその通りだと思うんです。ですので、私たちはこれからその包括ケアシステムの構築というのと同時に、その地域コミュニティ作り、まちづくりということにも邁進していかなければいけないのではないかと考えます。当庁ではやっぱりでもこういった住民の自発的な活動を喚起したり支援したりするところが若干弱いのではないかと思います。制度として持っている、あるいはシステムとしてある、活用できるものがあるけれども、どう活用したらいいかわからない、どこに聞いていいかわからない、こういうことも実態としてはあると思うんですね。何かを始めるときにこういう方法がありますよ、こういったところに聞いてみると分かりやすいですよ、こういうことは行政が得意としている分野ではないかと思います。こういった住民の自発的な活動を支援して新たな住民サービスを増やしていくということについては、町長はどのようにお考えでしょうか。
町長。
まあ、基本的には私は常に申し上げておるんですが、今長寿時代を迎え世界に冠たるですね、まあ、寿命が伸びていると日本はね、まあ、私はそういう中において単に寿命ではなくてですね、その中でやっぱり自立をしながらですね、よくいかに健康寿命を伸ばすかというのを最も重視しなければならないと私は申し上げている。さてですね、今おっしゃったような、まあ、これからですね、地域ぐるみでいろいろことを進める、さていろんな協議会内ですね、あるいはまたネットサプライの皆さんもそうです、あるいはですね、日だまり等々を運営している皆さんもそうです、ほとんどですね、定年を過ぎた皆さんが中核になってことを進めておられる。これはですね、やっぱり私は一つのこれからの長寿代を迎えた中における出雲酒町のですね、やっぱりありようではないかと、このものがですね、一つの基本的なね、そういう形、それを町民の皆さんからご理解いただいて、単に年を取った、定年になった、もう終わりだ、そうじゃないですよね。そういうもの、今こそですね、そういうその人生経験豊富ないろんな皆さんから、それぞれの実態に合った、出雲崎町の実態に合った皆さん方に、まあ、自ら行動し、率先ですね、推薦でやっていただく。そのことが、私はやっぱりね、高齢化時代を迎えた出雲崎町のある程度の道しるべになると思うんですよ。そういうことを現に私たちもやってるわけですから、さらにこれを徹底してね、皆さんからご理解をいただいて、大きくですね、もう俺は定年なんだった、もう俺はね、もう楽園教だという気持ちじゃ持ってもらわないとダメ、困ります。やっぱり定年だってもなおかつね、10年10年とはつらつと生きてもらう、そしてまた社会奉仕をしていただく、これは大事なんですよね。そういう意味合いで私たちもいろんな機関、これからのいろんな教育のところでいろいろやりますが、その中にやっぱりですね、元気重視の、まあ、お年寄りの皆さんから参加してもらって、人生教育を生かし、そして若い者ともですね、協調するような一つの形をですね、作っていくということが大事だと思うんです。まあ、単に高齢化だね、だから困るんだ、お年寄りが増えて困るんだっていうんじゃなくて、逆にそれを逆手にとって、いかにですね、この町の活性化につなげるかということは大事ですよ。まあ、今後、十分検討してもらいたいと思います。
4番、高桑芳子議員。
はい、4番。まあ、具体的に、もし町民の方が自発的に、こういうことをしたい、例えば、今社会福祉協議会の方でもサロン事業をやっていますが、そういうのがない地域で、こういうことをやっていきたい、あるいは、もっと他地域でやっていることを考えますと、その住民の食堂のようなものを月に1回開催したいとか、いろんなことを考えることができます。まあ、そういうような住民からの自発的なそのコミュニティを作っていきたい、これから何か社会の中で活動していきたいというような発案があったときに、こういうやり方がある、あるいはこういう方法が取れるというようなことを、行政の方で吸い上げて、振り分けるというような、そういうような機関と、あるいは機関、あるいはキーパーソンになるのかもしれませんが、そういうものを設置していただくことで、そういう方がいるということを周知していただくことで、そういう活動がもっとより やりやすいものになっていくと思うんです。行政の中でそういう場所を作っておくっていうことは、私これから必要なんじゃないかと思うんです。何から何まで住民の方が考えて、まあ、気持ちも、やりたい、体力も元気もあるけれども、どうやっていいかわからないというのでは、なかなか一歩が踏み出せないと思うんですね。その一歩を踏み出しやすくするための機関を、何か考えていただく、策を考えていただく、そういうことについてはいかがでしょうか。
町長。まあ、先ほどから申し上げておりますように、それがですね、私たち出雲崎町の最も期待する、まあ、呼びかけもさることながらですね、やっぱり地域コミュニティ、この前で地域サロン等をやってるんですが、そういう地域はね、指導者がいてですね、積極的にですね、地域の人に働きかけながら、その場の提供する場所については町で一つ考えてくれないか、それに対してですね、町はもう全面的に協力する、そうするその指導者によってですね、その地域の皆さんが、まあ、お茶を飲んだりいろいろ返して非常に楽しく過ごしておられるという実態があるんですね。だから私はこれはですね、今さっき11箇所かな、11箇所あるんですが、これをもっと増やしてですね、もっとね、海岸の方が多いでしょうかね、まあ、地域のこっちの方もね、 私はやっぱり増やしていきたいと思うんですよ。そういう意味で町としてもですね、そういう一つの、まあ、自発的な行為もしたことなら町で呼びかけもするということは大事だと思うんでね、セクションを置くというよりも、私はやっぱり今出雲駅の体制はね、単なるセクションを置いて一つの部署を置いて、もう総合的にね、連携を取りながら全てのものがですね、そういう問題の意識を持って共通問題で取り組むということに成功がつながるんですよ。私はやっぱりね、そういう意味合いで今高川さんの提案に対しては私は大賛成ですよ、ね。まあ、最近はしかし、まあ、また今日おいでの皆さんもね、本当に日赤奉仕活動、あるいはですね、老人クラブ、あるいはその中に活動におけるですね、旅館記念館、あるいは学校の草取り等々ですね、参加してもらっている方あるんですよ。もうだんだんですね、そういう方が少なくなってきているという現実もですね、私たちは垣間見ている、まあ、そういう意味でね、もう改めて高齢者の皆さんのいろいろ皆さんから、まあ、時間的な余裕もあられると思いますので、経験を生かしたそういう一つの地域づくりに協力いただくような呼びかけは積極的に進めてもらえなければならないというふうにまあ考えています。その方法策についてはまた皆さんとよく相談しながら、また私たちもあの地域に呼びかけをしてですね、まあ、そういう人の、我々でも十分サポートしながらね、形ができれば最高と思うんですよ。まあ、そういう意味でまたいろいろご提案なりいただきましたら、またお聞かせいただいて、行政も積極的にご支援したい、また単なる自動ではなくてね、能動的に働きかけてもやるということも大事だと思いますので、両面作戦でやっていきたいと思っております。
4番高桑佳子議員。
はい、4番、積極的に進めていっていただく、あるいはサロンの場所を増やすということで、それはもちろん積極的に進めていっていただきたいことなんですけれども、今ほどセクションは置かない、そういう場所は持たないというようなことをおっしゃったんですが、やはり住民に分かりにくいということはサービスが良くないということだと私は思うんです。ですからやはりそういう住民の方が自発的な気持ちを持ったときに気軽に相談できる場所、あるいはそういうことを振り分けてくれる場所、それは役場の保健福祉課に聞きなさいとか、産業観光課に聞きなさいとか、あるいは中越圏域にはこういう同じようなことをやっている場所があるから参考になるんではないかとか、いやそういうようなことを相談に乗ってくれる、キーポイント、インフォメーション的なポイントが必要なのではないかと、申し上げているんですが、これからやはりそういった気持ちを持ってくださる方がもっともっと増えていくことを望んでいるんですが、でその時にやはり一番最初にそこにぶち当たると思うんです。ですのでやはり課を置くとか係を置くとか、そこまでは言っていないんですけれども、インフォメーション的なポイントを役場にも、役場でなくてももちろん構いません、それは社協さんであっても他のところでも構わないと思うんですが、そういうところを置いてはどうかということについてはやはり難しいものでしょうか。もう一度お聞きします。
しばらくお待ちください。町長。
まあそうですね、まあ私たちもね、まあ、さっき申し上げますように、まあ、サロン活動は社会福祉協会、まあ、きめ細やかにね、まあ、非常に大きな多彩な事業を展開されておりますので、そういう皆さんも積極的にやっぱり町民の間に出られてね、いろいろお話をし、まあ、一つのいろいろ行事を持っておられるわけですので、まあこれはね、私はやっぱりね、相談を受けるというよりも逆にですね、こちらの方から積極的に働きかけをしながら、そのやるその組織づくりなり、そのやる場所づくりをしていくというのが私は大事だと思うんですよ。自発的に相談をいただくようになる、これ趣味たもんですよ。でもなかなか現実はそうではないと私は、ね、まあ今までのサロンの中でもぜひこういうことをやりたいというので町に相談された、それは福祉教育になり、あるいは保健福祉課に相談される、まあ、気軽にね、どこでもいいんですよ、ね、こういう問題がある、こういうことについてお願いしたい、まあ、これを私はね、さっき申したようちの課横断的にね、全部すべてのもう何でもやですよ、うちの町は、ね、 こんな小さな町のね、これだけの窓口、これだけの住民の中における住民の顔みんな知ってるんですよ。一人一人知っていますよ。だからね、大きな市やそういう地域じゃない、絶対じゃないんですから、もう顔の見えるところの手近な町民と我々の接触、交流の場ですから、相手を私はセクションなんか置かないでいいです。逆に、ね、どこでもいいですよ。相談してください。いろいろ問題を持ち帰って、どこでも対応します。もし、そのセクションが違えば、まあ、そのことについては、施設の住民課、あるいは、翌日しなり、司会会、司会会で相談してください。というような、そういうですね、横断的な中に、そういうことをしっかりと受け止めるということを、まあ、職員、共有しながらやっていきたいと思いますので、今ここで、セクションを作ってどうするということは考えはございません。
4番、高桑よし子議員。
はい、4番。はい、職員お一人お一人が全部そういう体制を取っていただけるというのであれば、それはそれで非常にありがたいことではあるんですけれども、いずれはやはりそういうセクションが必要になってくるのではないかなというふうに考えています。これはまた引き続きお願いしてまいりたいことですので、いつかそういうふうにしたいというふうに考えています。地域包括ケアでよく言われるのは介護と医療の連携になってくるんですけれども、本当に大切なのは、やはり地域づくり、まちづくりではないかと考えています。地域にあるさまざまな社会資源を使って、より住みよい、暮らしやすい地域をみんなで作っていくということが一番大事なのではないでしょうか。ただ今のお話の中で、どうしてもその行政の方、官ですね、官から降りてくるもの、それから民から上がっていくものというふうに、その2つを考えたときに、どうしても今の地方自治体のいろんな事例を見ますと、民から上がっていくものに関しては続いている、広がっていく、ただやはりどうしても官から降りてきたものの中には潰れていくものがいっぱいあるというのが現実です。やはりそこはやっぱりパワーが違うというか、思い入れが違うというか、そういう部分ではその何か制度を作って上から下ろしていくのではなく、その住民の力をこう目覚めさせるものが必要なのではないかなと考えています。そういうやっぱりシステム作りをこれからしていかなければいけないと思いますので、引き続き私どもそういうふうに、皆さんにも訴えていきたいですし、行政の方々にもお話してまいりたいと思います。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。
以上で4番高桑よし子議員の質問を終了します。